こんにちは。今日の探究テーマは味覚になります。
味覚ですか？
はい。クライアントさんの食行動を変える、そのお手伝いをする上で、すごく面白いアプローチが書かれた資料がありまして、
ほう、
味覚トレーニングというものなんですけど、これを一緒に見ていきたいなと。
味覚トレーニング、興味深いですね。
食べ物の味って、まあ当然そのものについてるって思いがちじゃないですか。
ええ、普通はそう考えますよね。
でも実は味を感じ取るのって私たち自身の、あの、味蕾でしたっけ？
はい、味蕾です。
その味蕾の感度、これが鍵なんだと。
その通りです。
しかもその感度は変えられるというのが、まあ、今回の核心部分ですね。
ええ、そこが非常に面白い視点だと思います。特に甘いものとか脂っこいものがなかなかやめられないっていうクライアントさんの悩み。
ああ、よく聞きますね。
その背景には単に意志が弱いとかそういう問題だけじゃなくて、
はい、
生物学的な理由とか、あるいはその方の味覚の感受性自体がこう変化してしまってる可能性が隠れてると。
なるほど、感受性の変化。
ええ、でこの資料が提案しているのは、厳しい食事制限を強いるんじゃなくて、味覚そのものをいわば再教育する、そういうアプローチの可能性ですね。
味覚の再教育ですか？
はい。トレーナーやセラピストである皆さんにとっては、これは新しいアプローチの引き出しになるんじゃないかなと。
確かにそうですね。ではまず基本から見ていきたいんですが、味を感じるセンサーの味蕾。
ええ、
子供の頃は口の中にたくさんあるけど、大人になると、ゼタとか限られた場所に集まって数も半分くらいに減っちゃうと。
そうなんです。結構劇的に変化するんですね。
年齢によっても変わるんですね。高齢になると塩味を感じにくくなるとか。
そういう傾向があります。それがまあ意図せず塩分を取りすぎてしまう、そういう一因にもなりますね。
なるほど。生物にあっても違うっていうのも面白いですね。猫は甘みを感じないとか。
そうなんです。これはそれぞれの種が、まあ生き残るためにどんな食べ物を必要としてきたか、その食性の違いが磨きの種類とか数にこうダイレクトに反映されているわけです。
へ、
例えば草食動物なんかは毒草を避けないといけないですよね。
あ、はいはい。
だから組にすごく敏感で、磨きの数自体も肉食動物より多い傾向にあるんですよ。
そうなんですか。味覚って本当に生存に直結してるんですね。
まさに生存戦略そのものと言ってもいいかもしれないですね。
なるほど。ということは味にはそれぞれ本質的な意味があるってことですか？
そういうことになりますね。
資料によると、味、酸味、クミ、この3つは、水が腐ってるとか毒があるとか、そういう生存に関わる危険信号として発達した。
ええ、危険を知らせるための味覚ですね。
だから私たちはこれらに敏感で、なかなか慣れにくいようにこうプログラムされてる。
そうですね。本能的に避けるようにできている。一方で甘みとか、あと最近よく言われる味見ですね。
ああ、第6の味覚とも言われる。
ええ、これらはエネルギー源になる栄養価の高い食べ物を見つけるためのサインとして発達したと考えられます。
なるほど、エネルギーのサイン。
ええ、こちらは直接的な生命の危機には、まあ、結びつきにくい。
はい。
だから比較的慣れやすいんです。
慣れやすい？
つまりもっと強い刺激じゃないと満足できなくなってくるというか。
ああ、なるほど。
より強い甘み、より強い味見をこう求めるようになりがちなんですね。これが現代社会で問題になっている糖質とか脂質の過剰摂取。
はい。
それにつながりやすい一つの生物学的な背景じゃないかと考えられています。
うわー、それはすごく腑に落ちますね。そしてここが今回の探究で、一番刺激的なポイントかなと思うんですけど。
と言いますと？
その味蕾の細胞。
はい。
なんと約 10.5 日っていうものすごく短いサイクルで全部新しいものに入れ替わるって。
そうなんです。驚くほど早いですよね。
これって私たちの味覚ってかなり短期間でリセットしたり変えたりできる可能性があるってことじゃないですか？
ほう、まさにそこがポイントなんです。味覚トレーニングの根拠となる、言ってみれば生物学的な抜け道のようなものですね。
生物学的な抜け道。
ええ、飽食の時代で常に強い味にこうさらされていると、味蕾の感度ってどうしても鈍りがちなんです。
ああ、はい。
でもこの早いターンオーバーがあるからこそ、逆に意識的に特定の味に触れる経験を繰り返すことで鈍った感度を取り戻したり、 あるいは特定の味への好みをこうシフトさせたりすることが可能になるというわけです。
ということはですよ、クライアントさんのもう甘いものがないとダメなんですっていうような、その好み自体を変えることも理論的には可能かもしれない。
そういう可能性を秘めているということですね。
いやー、それはすごいですね。では具体的にはどういうふうにアプローチするんでしょうか。
はい、まずはその方の現在の味覚感度がどうなっているかを知るというところから始まります。
現状把握ですね。
ええ、資料では簡単なスクリーニング法として2つ紹介されていますね。1つがゴミ識別テスト。
ゴミ、塩味、塩味、酸味、クミ、旨味ですね。
そうです。それらを正確に識別できるかどうか。もう一つが味濃度2点識別テスト。
味の濃さのわずかな違いがわかるかですか。
その通りです。ごく薄い味とそれよりほんの少しだけ濃い味を区別できるかといったテストですね。
なるほど。
これらのテストで特に甘みとか旨味に対する感受性が低下していないかをチェックします。
甘みと旨味ですか。なぜその2つが特に。
やはり硬い銃の型などではこの甘みや旨味、特に濃い旨味に対する感受性が低下している傾向が見られるという報告があるからですね。
へえ。
もしその感度が低いままでただカロリー制限だけをしても食事から満足感を得にくい。
ああそうか、味が薄く感じちゃうから。
ええ、それで結局長寿月しなかったりリバウンドしてしまったり、そういう悪循環に陥りやすいわけです。
それは想像できますね。
これは想像になくないですよね。
でそのスクリーニングで感度が分かった上でいよいよトレーニングに入るわけですね。
そうです。
高糖質とか高脂質への偏りを直していくには昆布だしのグルタミン酸とか、
はい、
干し椎茸のグアニル酸、こういう植物由来のなんていうんですか、繊細な旨味、
ええ、まあ薄い旨味とか基本的な旨味と言ってもいいかもしれません。
それに利大が生まれ変わるその10日間をくらいを目安に意識的にしかも頻繁に触れることが推奨されていると。
そうなんです。例えば起床時とか食事の前にこれらの旨味成分を含んだ水溶液、まあだし汁のようなものを口に含んでじっくり味わう。
味わう。
あるいはうがいのようにして使うといった方法ですね。
へえ、うがい。
これを繰り返すことでこれまで感じにくくなっていたその繊細な味に対する感受性をこう高めていくわけです。
なるほど。
その結果として今まで美味しいと感じていたすごく濃い味付けとか脂っこい食べ物に対してあれちょっとくどいなとか強すぎるなと感じるようになる。
ああ、感度が上がるから。
ええ、それで自然とそういうものを避けやすくなるという効果が期待できるんです。
それはすごいですね。どれくらいで変化が出るものなんですか。
まあ個人差はありますが、だいたい3サイクル、つまり約1ヶ月くらいで何らかの変化を感じ始める方が多いようですね。
1ヶ月ですか。思ったより早いですね。
ええ。ただここで一つすごく重要な注意点があります。
注意点。
はい。この味覚トレーニングを極端な食事制限と同時に行うのはむしろ避けた方がいいと。
そうなんですか。なんか制限しながらやった方が相乗効果がありそうな気もしますけど、なんでダメなんですか。
あのですね、体が強い飢餓状態あるいはそれに近いと感じると私たちの体は本能的にエネルギー効率のいいものを強く求めるようになるんです。
ああ、なるほど。
つまり甘味とか脂身といった高カロリー高栄養価の味をより強く欲してしまうんですね。
そうか、トレーニングで感度を上げようとしてるのに体が逆方向を向いちゃう。
そういうことです。だから逆効果になりかねない。
うわあ、それは気をつけないと。
ええ、ですからトレーニング期間中は制限するというよりはむしろ鶏肉とか魚類、野菜、キノコ類といったグルタミン酸やグアニル酸を自然に含む食品を意識的に食事に取り入れる。
あ、足し算のアプローチなんですね。
そうなんです。足し算で味覚を豊かにしていく、味覚を育てるというような感覚ですね。
なるほど。制限じゃなくて育成。いや、これはクライアントさんへの伝え方としてもすごくポジティブで受け入れられやすいかもしれないですね。
そう思います。
最終的にこの資料が私たち専門家、トレーナーやセラピストに投げかけているメッセージというのは、食事制限一辺倒じゃなくて味覚そのものを変容させるアプローチもあるんだよと、そういう可能性を示唆しているわけですね。
まさにその通りだと思います。短期的な体重の増減だけに目を向けるのではなくて、
はい、
クライアントさんがもっとこう健康的で、そして何よりも幸福感を持って食と向き合えるようになる。そのための一つの重要な鍵として、
幸福感大事ですね。
ええ、味覚の感受性をきちんと育てて、過剰な味への渇望みたいなものを自分自身でコントロールできる、そういう感覚を取り戻すお手伝いをする。食事メニューの知識だけじゃなくて、こういう感覚レベルでの変容をきちんとガイドできる知識とかスキル、それがこれからのトレーナーとかセラピストには一層求められてくるのかもしれないですね。
いや本当にそうですね。まさに専門性を深めるっていう意味でもすごく重要な視点だと感じました。今回の探究で味覚っていうものがいかにダイナミックで、しかも意図的に変えることができる可能性があるのかというのが見れてきました。
はい、
クライアントさんの食行動を変えるサポートとして、何を食べるかだけじゃなくて、どう味わうか、その感覚にアプローチする味覚トレーニング、皆さんの現場でも何か応用できるヒントがあったのではないでしょうか。
そうですね、味覚という非常にパーソナルで主観的な領域に働きかけるというのは、まあ時に難しい側面もあるとは思います。
確かに。
でもそれだけに、もしうまく機能すれば、表面的な変化じゃなくて、もっとこう根本的で持続可能な変化を生み出す、そういう力を持っているんじゃないかなと。皆さんが日々のクライアントさんへの指導の中で、この味覚という要素をどういうふうに取り入れていけるかなと、少し立ち止まって考えてみる、そんなきっかけになれば非常に嬉しいですね。